はい、お疲れ様でした。
いらっしゃい、ゴンちゃん。
はい、
今週ね、
はい、
ドゥラメンテっていう馬がね、死んだと。
ドゥラメンテ、
うん、
はい、
いうニュースがね、
はい、
流れてきました。このドゥラメンテはどういう馬だったでしょうか。ゴンちゃん、答えられますか。
私は答えられないと思います。
そうね、2015年度の皐月賞ダービーの2冠馬です。
はい、
2冠ね。だからまだね、記憶に新しいよな、2015年だからさ。
そうですね、
ドゥラメンテはこの年3歳ということは、今年9歳で死んだんだ。
はい、
ねえ、なんか急性腸炎ということでね。
はい、
このドゥラメンテに乗って皐月ダービーを1着したジョッキーは誰だったでしょうかっていうね。
はい、
だから人気薄なら買っとけよっていうことだよな。
はい、
ミルコ・デ・ムーロ、
はい、
ね、単勝4000何歩ついてたよね。先週はさ、
はい、
レガシー・ワールドっていう馬が死んだっていうニュース流れてたんだけど、流れてたんだけどね、
はいはい、
まあ、32歳だったんだよっていうことは、まあ、老衰だよなと、自然死の可能性高いだろうということで、
はい、
あんまり気にしなかったんだけど、ドゥラメンテは9歳だから、
はい、
9歳といえば、まあ、人間の年に数えて、馬は1年に4つ年を取ると言われてるけども、
はい、
祝36でまだ36歳だもんな。
もう働き盛りですね。
働き盛りっていうか男盛りだろ。
そうですね、
うん、ね、だからこれもしかしたらね、しめしめだなっていうね。16ゼッケンな、16ゼッケンといえばよ、
はい、
マリア・ライトっていう馬な。あれ宝塚記念でさ、俺単勝30万買ったよ。
はい、
もう間違いねえべこれだなんてな、
はい、
うん、翌年のさ、
はい、
うん、デュラメンテが最後のレースになる宝塚記念だったんだよ、
はい、
そんでデュラメンテはね、単勝 1.9 倍2倍を切る一番人気に押されてたんだけどね、
はい、
1着が絶対これじゃねえぞと、
はい、
1着が海老名だと、
はい、
ね、確信してたね、あの時ね、
はい、
うん、だから今日も16ゼッケン確信を持って買えばよかったのにね、なぜか横山のりちゃんの方に行っちゃったんだよな。今競馬のフルゲートって何頭、ゴンちゃん？
18頭立てで、
ね、そうだね、はい、あ、そこまでは、それは分
かる。いや、もう先生に教わってダブル登録と、
そうだね、
あのぐるっと回してはね、もう常に今の
ダブル登録さえ見てりゃいいんだよ、
意識するようにはしてます、
ね、だから新潟記念だからダブル登録いねえんだからやっちゃいけないんだよ、これですやっちゃいけないんだよ、
やっちゃいけないですかよ、
どうだよ、だっていねえんだから、だって
確かに、
ね、まあそれはそうとさ、
はい、
あのね、フルゲート18頭になったのが1987年か8年か、まあそれぐらいなんだよ。
昔もっといた気がする。
もっといたんだよ。
もっといた気がする。
最高で30頭以上走ったことあるんだから。
俺子供の頃なんか18頭以上いた気がするんですけど、
ね、そうだよ。でね、それがフルゲートが18頭立てに決まなったんだよ。
はい、
でそれ以来皐月賞っていうのは2014年までずっとフルゲートで行われてきました、
はい、
18頭立てで、
はい、
それは当然だよな、
はい、
1年に競走馬っていうのは7000頭も生まれるんだよ、
はい、
まあ、そのうち何頭が、まあ、もちろん全部が中央競馬に行くわけじゃないけど、はい、何百頭ってデビューするわけでしょ、
はい、
で目指すのはさ、クラシックだよやっぱりね、はい、サラブレッドとして生まれたら、クラシックを目指す、
はい、
なのでみんな、まあ、出たいのは出たいわな、当然な、
はい、
でもその賞金を稼げなくて登録したんだけど除外されるっていう馬がね、
はい、
あの何頭も毎年いるわけですよ、
はい、
だけどね、このね、18頭のフルゲート始まって以来2015年の皐月賞っていうのはさ、
はい、
突然15頭立てだったんだよ、考えらんないだろ、
はい、
フルゲート18頭立てに対して
3
頭も足りない18頭立てなんて、あ、15頭立てなんてあるか、
はい、
まあ、今年のダービーも1頭足んなかったけどな、
はい、
うん、一応ね、競走馬としてデビューした時にね、みんな一律1万円出して第1回登録っていうのをするんだ、
あ、はい、
でその次に第2回登録があって、最終的にクラシック第3回まで登録があるんだけど、
はい、
その第3回目の登録料は36万かな、
あ、はい、
結構すんね、36万っつったらさ、はい、あんた庶民にしてみたら
2ヶ月分の給料ぐらいです
よね出せないよね、
出せないです、ね、
だけどね、でその第3回登録を怠ってしまった場合は、
はい、
あの特別措置として、
はい、
200万追加登録、200万出して追加登録もできるっていう、
あ、はい、
まあそれにしたってさ、でもさ、そういうシステムもあんだから、
はい、
15頭立てっていうのはねえだろう、
は はい、
天下のクラシックレースで、
はい、
そこでだあのドラメンテが1着するわけだよ、
はい、
15頭立てだから、
はい、
2ゼッケンは何枠になるの？
17番目。
いや、2ゼッケンは何枠？帽子の色何？15頭立ての2ゼッケンっていうのは帽子の色なんだよ。
黒
なよな、
うん、黒。
フルゲートだったら何色になるの？帽子の色何色になる？
フルゲートで18頭立てだと一番外は何色だ、
うん、何色なんだ？
何色だ？ちょっと待って、
何色なんだ？
ダメだ、
白だろ。
あ、白
だからフルゲート16頭18頭で
しょ。
でも
そうか
な、
単枠して
ない。1ゼッケンと2ゼッケンは
白い帽子だ、
白い帽子だよ、
はい、
15頭と15頭立てになれば2ゼッケンは黒い帽子になるんだろ。
はいはい、
ないゼッケンはいくつだ？ないゼッケンはなんだ？
16、17。
そうだ、16、17、18だ。
ってことは
な、今日新潟記念なんだこれ。16、17だ、
はい、
生まれん、
はい、
ね、ね、18頭立てのうち1頭足んねえ、16頭、はい、あ、17頭立てになって、
はい、
もうさ、皐月賞の年にないゼッケン2つだけで決まったんだよ。
はい、
恐ろしい話だね、
はい、
しかもな、古町ステークスをさ、
はい、
土曜日の、ね、新潟のメインレースですよ、
はい、
これね、2015年の皐月賞と同じ頭数15頭立てでね、
はい、
ああフルゲートに1頭足りない15頭立てで、
はい、
そのね、2枠2ゼッケンになんて馬がいたかっていうね、キャノンバローズっていう馬なんだけどね、
はい、
森一馬ってジョッキー乗り換わってな、
はい、
森一馬って どういうジョッキーかといえばね、これね、大体障害主戦のジョッキーですよ。
あ、はい、
しかもキャノンバローズってね、前走前前走とね、障害走ってた馬なんだよ、
はい、
そんなのがメインレースにぼっつり出てきてね、
はい、
あ、まあこのレースの決まり目もあれだべと、うん、まあもう8枠2着だったからね、
あ、はい、
まあ来てるんだけども、
はい、
ただそのやっぱり皐月賞を思い出せよっていうためにこういうことをしてくれたんだろうな、
はい、
だからその皐月賞であの買わなくちゃいけないのはその2015年の皐月賞でなかった、
はい、
だからね、皐月賞でなかった決まり目にミルコデンブロ入ってんだから、
はい、
ドラメンテぐるっと回してきて、これ17番目だけどさ、
はいはい、
皐月賞ね、そして15頭立てだから、はい、ミルコ・デムロでしょ、乗り換わって、はい、この時重賞初制覇だったんだからさ、ドラメンテが、
はい、
で今日マイネル・ファンロンもこれ6歳馬ねえ、重賞初制覇ですよ、またドラメンテね、共同通信杯2着だったんだよな、
はい、
で2歳時にあの小倉2歳とか札幌2歳とかの G レース出てないから、
はい、
そうなんだよ、共同通信杯2着で出てきたんで、皐月賞が重賞初制覇だったんだよ、
はい、
なあ17番目、
はい、
うん、今日皐月賞あの新潟記念16、17にちゃんと皐月賞のにないゼッケンに入ってだよ君、
はい、
で私はどう考えてたかというと、もう当然それはさ、
はい、
あのあ15頭立ての皐月賞がキーワードなんだなと思ってたんで、
はい、
そんでさ15、今言ったようにね、こんちゃんに質問したように15頭立ての2ゼッケンというのは黒い帽子になる、
はい、
でもフルゲートだったら白い帽
白い帽子、はい、
で次にダービーでさ、
はい、
ドラメンテ、まあ、また2冠目勝つんだけど、
はい、
1枠2ゼッケンが気になったんで、当時な皐月賞でこれ帽子の色がずれたんだ、
あ、はいはい、
タンタアレグリアっていうね、
はい、
エビナが入ってたんね、
はい、
エビナ、
はい、
同枠2着な、
はい、
うん、で翌年の、
はい、
エビナ馬券にならなかったんだよ、
はい、
その皐月賞でずれた1着2ゼッケンにエビナが入ってて、はい、ダービーで来ないで翌年のデュラメンテの最後のレースの、
はい、
宝塚記念で、
はい、
エビナ1着してたんで、
はい、
なんかその俺記憶、まあ、いろんなその要素からマリアライトが重なってきてたんだけど、
はい、
なんかその時にふとドラメンテラストのレースかっていうことでダービーを思い出したような記憶もあるんだけどな、
はい、
でじゃあその2016年の宝塚記念で、
はい、
1枠2ゼッケンに入ってた馬何だったべ、でジョッキー誰だったかって話、
あ、
はい、まあ、もちろんこんちゃんは分かんないだろうけど、
はい、
これねアンビシャスっていう馬で、
はい、
横山典弘だったんですよ、
はい、
2016年宝塚記念の1枠2ゼッケン、
はい、
ね、横山典弘、
はい、
で海老名が2016年マリアライトで1着して、
はい、
で今年の2月に引退したわな、
はい、
でドラメンティが死んだ、
はい、
じゃあもうのりちゃんしかねえべと残ってんのは、
はい、
横山典弘ですと、
はい、
こう断言しちゃった、
はい、
うん、だってアンビシャス3番人気で16着だったんだよその宝塚に、ね、横山典弘その前にねなんか産経大阪杯か、
はい、
アンビシャスに天乗りして、
ええ、
でラッパ吹いて1着したんだよ、
はい、
でそのまんま宝塚記念でもアンビシャスに乗りますって言って当然人気になるわな、
はい、
産経大阪杯のさ1着馬だからさ3番人気まで買われたよ、
はい、
だけど結果はどこにもいない16着1枠2ゼッケンだからあこれ紐ついてんな完全にと思ったの、
はいはい、
ドラメンテ死んだ時に、
はい、
うん、だからよしもう俺は横山典弘で行く行っちゃうっつったら3着だってさ、
はい、
だからねもう副賞ねあのね金があれば500万ぐらい買わなくちゃいけない買えるんだよな、でもねやっぱマイネルファンローの短所だよなそれな考えてみるよな
そう
ね16と16と17だよ、
はい、
でも横山典弘はおかしかったな、とにかく先週変だったんだよ、先週ね、はい、メインレース土曜日、
はい、
札幌にあの行ってましてね、のりちゃんがオホーツクステークスというレースで、
はい、
1着がね、和夫、
はい、
2着がたけし、
はい、
3着典弘、
はい、
この3人何今なんで名前しか言わなかったか分かる、和夫にたけしに典弘、
横山じゃないですか、
そうだよ、親子なの、
親子じゃないですか、
親子で1人3着したんだろ長男次男お父ちゃんってねえ、と思うだろ、
はい、
そしたらね、のりちゃんだけね、
はい、
日曜日ね、新潟に移動して
、
うん、で新潟2歳ステークスに騎乗するのかなと思ったら乗らない、
はい、
一つ前のトキステークスにさ、
はい、
一蔵だけ乗ったんだよ、
はい、
ね、それがね7枠の13ゼッケンだった、
はい、
一番人気で1着したんだよ、
はい、
でさ今週、
はい、
横山典弘どこにいるのって土曜日、
はい、
メインには騎乗しなかったんだけど、
はい、
札幌にいたんだよ、
はい、
で日曜日また先週と同じく、
はい、
新潟に移動してきて、
はい、
新潟記念ただ一蔵乗ったんだよ、先週は日曜日に新潟に来て、
はい、
トキステークス一蔵だけ乗ったんだよ、
はい、
713だったんだよ、
はい、
今週今日新潟にまた日曜日だけ来て、
はい、
一蔵だけ乗ったんだよ、
はい、
どこに入ってたの、
713ゼッケンですか、
先週も713だったんだよ、
はい、
一蔵だけ、これねどういうことなのこういうのこれ本当抽選なんですかね、抜け場って50って抽選で決まってんすかこれさだから、
はい、
まあ、金でもね先週1着だから気持ち悪いなと思ったの、
はい、
1着はね、
はい、
で単勝は買えねえんだろうなと思ったんだけど、
はい、
でも金にはなるべと思ったらね、
はい、
まさかの3着でさ、
はい、
で先週の土曜日横山親子のワンツースリーやってるから、
はい、
で新潟記念には和夫武志典弘って3人乗ってんだよ、
はい、
だからこの3人のうちさ下手すりゃまた先週と同じようにね、
はい、
同枠含めてワンツースリーあったりするとか、
はい、
あるいはその横山軍団3人のうち、
はい、
2人は馬券になるんじゃないっていう、
あ、はい、
だから今日あの、まあ、買える馬券としてはね、
はい、
事前に買える馬券としては1317の、
はい、
和夫と典弘のワイド馬券は変えたんじゃないかなって、
はいはい、
それはね予想に書いてます、
はい、
先週こういうことありましたよと、
はい、
ね、で今週新潟記念にはこの親子3人3人とも乗ってますよと、
はい、
だからこの3人で買ってみる手もあるぞということを、
はい、ま
あ、事前に書いてあったんで、
はい、
多分ね13、17のワイド買ってる方もいらっしゃって、これはこんな買ってもつかねえもんな、やっぱりマイネルファンロミルコ・デムールに突入して、ミルコ・デムールです
ね、
サツキ賞の15頭立てのないゼッケン16、17を買っとくべきだったっていうね、
はい、
そういうお話です、
はい
はい、あとね、この夏のローカルはね、
はい、
とにかくあるジョッキーなしには語れませんでした、
はい、
うん、これ本当にね すごいことだったと思う。こんなに俺露骨な使い割れ方したのってね、
はい、
記憶にねえんだ。横山典弘も新人時代そうだったんだよ、
はい、
うん、名前からしてね、
はい、
あ、横山典弘だな、ね、横だろ、
横
だから横山典弘の横ってよく来たんだよ、
はいはいはい、
新人時代に、
はい、
かわいそうにな、はい、名前でね、そんな使われ方してかわいそうになと思ったの、
はい、
だけどもどんどん出世してさ、
はい、
関東リーディングのね、
はい、
1位に輝いてみたり、最高峰のダービーもね勝ったりしてさ、はい、あの大変出世したジョッキーになりましたね、
はい、
でも新人時代はそういうねサインジョッキーとしての使われ方だったんだよな、
はい、
でね今年ね夏のローカルがさ開幕するとさ、
はいはい、
あるジョッキーが、ね、変な馬に乗ってね、
はい、
七夕賞、
はい、
うん、その前にラジオ日経賞、
はい、
ね、緑の帽子に、
はい、
そのジョッキー入ってました、
はい、
6枠11ゼッケンに、
はい、
の方法と、まあ、その時はまあよう分かんなかったんだけど、隣のねスポンポンが2着したんだ、
はい、
で七夕賞、
はい、
また同じ3枠あ6枠の11ゼッケンに、
はい、
同じジョッキーが入ってきた、
はい、
しかもね乗ってた馬スカーフェイスって馬なんだけどさ、
はい、
ダブル登録で、
はい、
上限馬、
はい、
1500万、
はい、
はぁと思うじゃん、
ああ
来ない、
はい、あら、
はい、次の週、
はい、
土曜日福島メインジュライステークス、
はい、
6枠11ゼッケン見ました、
はい、
また入ってんだ
3回入ります。
これどういう確率になります。ラジオ日経賞16頭立て、
はい、
その6枠11ゼッケン、
はい、
はい、七夕賞も16頭立て、
はい、
その6枠11ゼッケンに同じジョッキー、はい、次の週ジュライステークス、
はい、
これはまあ15頭立て、
はい、
同じ16あ6枠の11ゼッケンに同じジョッキー、
はい、
3回連続、
はい、
確率いくつになる。
16×16×15
指足んねえんだ俺
そうですね、
ね、すごい確率、
すごい確率ですよね。
まあ俺は数学バカだから分かんねえから、あの正確なその確率は分かんない、何分の1っていうのは分かんないけど、まあ、とにかく相当な低確率だなと。
4000分の1ぐらいですよね、だいたい4000、
まあそうだべ、
いきますね、うん、
だからね俺そのジュライステークスでさ、
はい、
そいつの入った同枠の馬謙信公って馬の単勝ね、どっさり勝ったんだよ。間違いない一着だと思ったの。あれだってそのラジオ日経賞で隣来てたから、
はい、
隣の馬がね、そしたらあんたどうすか、本当来たよ、
はい、
で朝のオッズ25倍あったんだよ、
はい、
でやったー25倍あるから750万なんなと思ったら、
はい、
870円しかつかない。
は？
誰かどっさり買いやがったんだな、バカみてえにローカルでさ、
はい、
な土曜日のね平場重賞、あ平場のメインなんかほとんど単勝に器、単勝の器に銭なんか入んねえのにね、バカみたいにね、
はい、
何十万もね買うバカいるからね、まあ、てめえの足食わなくてよかったよな、
はい、
うん、なそのバカっていうのは誰かっていうと俺だよ
なんでそういうこと言ってんすか
自分の足食っちゃった、
そういう
自分の足食っちゃったよなはい、それ以来、
はい、
どうですか、この人だけで、この人のこの人で、この人で金に変えてくれっていうことだったんだよ、
はい、
土曜日な古町ステークスのな、
はい、
4枠の7ゼッケンにその人乗り換わってた、
はい、
反対テレキュー、
はい
はい、4枠1着、
はい、
札幌7ゼッケン2着、
はい、
4枠7ゼッケンにこの人いたんだよ、
はい、
そしたら反対小倉のメインと札幌のメインで4枠と7ゼッケンが1着2着したんだよ、
はい、
今日新潟記念にこの人どこにいました。5枠の9ゼッケンだったんだよ、
はい、
9ゼッケンだよ、
はい、
ね、小倉と札幌のメインレース何来ました。9ゼッケン1着2着だよ、
はい、
で両方とも9ゼッケン来たんだよ、はい、ずっとこの調子だよ、
はい、
前後左右前日後日、
はい、
うん、尋常じゃない、
はい、
まあ、いるんだ毎年そういう使われ方するね、
はい
はい、うん、若い若手のな若いジョッキーとかさ、
はい、
でもこいつもうベテランだべなあ、ただの一回もローカル結局メインレースで馬券になることなかったよ、そんで、
はい、
うん、最後に馬券になったのにいつだったかな、なんかねローカル前にね3着来たんだよペロッとな、
はい、
七夕賞の週だったっけな、あ七夕賞じゃねえ、宝塚記念の週の土曜日がなんかにメインレース3着ぐらいに来ただけで、
はい、
夏の結局ローカルになってから1回も来なかったよな。 それだけじゃねえと思うんだけどな、
はい、
なんかあるぞ、
はい、
そういう勘働きがしてきました。
はい、
はい、15頭立てに意味あったね、
はい、
本当にね、
はい、
そういうわけです。
はい、お疲れ様でした。
ここでいつ来るの？
月末になっちゃいます。
あ、そう、はい、わかりました、
はい、お疲れ様です。